はい、こんにちは。スキズキンです。今回は、郷田真心さんの考える猿ですね。いや、なんかもうタイトルとこの絵がやばすぎんだろ、みたいなね、感じで、この方のね、ちょっと何冊か、Kindle で出てたんで読んでみたんだけど、もうね、ズブズブ共依存、えぐと思って、人間関係、えぐすぎ、みたいな。男女間だったり、男性間だったり、お互いに依存し合ってるみたいな感じで、ズブズブの中、山下さんだったっけな？女性の方が、なんか3ページ目でいきなり死んでるのね。いきなりなんかメタ死にされて、血流れてて、亡くなってて、で、警察の方が来て、犯人を探していくっていうストーリーって全2巻。全部でね、13話ぐらいだったっけな？ 1 巻で大体6話ぐらい進んでて、で、最初にこういろいろ取り調べとかしていくうちに、その山下さんのは、漫画、イラストっていうかな、その絵を描いてる方で、その受賞したんだよね。で、それを嫉妬してる人とか、その、なんていうかな、友達だったりとか、とにかくこう、なんつうの、あとまあ、ちょっとドラッグというか、なんか、そういった吸ったりするような仲間もいて、誰もが犯人になるんだよね。で、ほんとね、その4ページ目、5ページ目あたりにはもう、その犯人というか、その人間関係が全部出てるわけ。で、その猿田彦さんっていう、まあ、猿の警察の方、まあ似てるんだけど、顔もね、その方がメインで聞き取り調査やっていくわけよ。で、もうほんとコナンみたいなもん。コナンとか金田一少年みたいな展開なんだけど、もうね、その、取り調べてる人間がズブズブ、マジズブズブ。もう、なんか、トリックとかはそこまで難しくないのよ。なんだけど、誰がどういった動機でって、その動機があまりにもね、むちゃくちゃすぎていろいろね。いや、もうどう終わるんだよっていうと、ほんとね、最後のね、1話、2話で決着するのよ。ああ、なんか、いや、全然当たらなかったわ。全部でね、容疑者がね、14人ぐらいいる。14人ぐらい。で、2人は警察の方が絶対ありえないんでね。本当そこで、なんで殺された？あともう一つね、殺された後に、自分の力で、そのなんか積み木を行ってたわけ。自分が死ぬにもかかわらず、その、なんていうかな。まあ、多分目の前にも犯人はいるんだよ。犯人いて、メタ死にされて、もう死ぬって時に、なぜか自分でその積み木みたいなことをするわけよ。明らかに本人の血がついててやってるわけ。本来だったらさ、もう知りたくないとかさ、なんか遺言残したりなんかあるじゃん。あいつが犯人だっつってさ、血でさ、名前書いたりするじゃん。そういうことせずに、静かに積み木をして亡くなったっていう。で、なおかつ、シンナーみたいな、そういうお薬を吸ってる状態で、もうガンガン吸ってる状態でやってたんだけど、実は偽装で、死んだ後にそういったものを吸わされたっていうね。じゃあ何、そういうのを、役ももちろん彼女やってたんだよ。やってたんだけど、それを後から吸わせるぐらい犯人はなんか憎んでたのかみたいな。まあ、そういうなんか謎が謎を呼ぶような設定なわけよ。なんか俺そういうお薬とかさ、全然やったことないからわかんないんだけど、だけど、ズブズブよ。まあ、あとは普通にね、性行為的な部分はある。お互いに共依存してるから、もう、なんつうの、SM プレイもやってるから、犯人の容疑者の一人では、その殺されたね、女性が暴力しまくって腹殴ったりとかする、男友達がいたわけよ。男友達がもう枯れピなんだろうね。でもその人は犯人じゃないんだよ。だけど、その何、殺された方も結構暴力性があったり、依存性があったりするし、普通になんかもう5人10人ぐらいやってんだよね。だから女性の方なんだけど。だから、こんなんいるんとか思いながらも、でもなんかいそうな気もするよなって形で、この方のね、この郷田真心さんのね、なんつうの、他の方もそうなんだけど、本当なんかね、共依存ズブズブなんだよ。なんか、普通の人間関係、よりもさらになんか煮詰めたような感じ。だから、濃縮還元で200%、400%ぐらいしたような人間関係で出されるからさ、ちょっと希薄してほしいと思った。それを100倍に濃縮還元、水で薄めたのがコナンだと思った方がいいかもしれない。難しいね。で、考えさせられるよね。考えさせるってのは探偵だから、警察の猿田彦さんが、探すから、その物語ではあるんだけど、みんな猿じゃんと思って。結論。なんか登場人物みんな猿だよ。動物のように生きてるよっていう。俺は、そこをね、考える猿っていうのはね、考える警察のイメージだと思うけど、みんな猿なんだよ。お前らもうね、本能のために生きてんだよっていうぐらい、えぐい裏タイトルを仕込んでる本でした。2巻なんで、ザクッと読めます。マージおすすめです。